しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしてはですね、創造的な社会もしくは創造的な仕事というものが、まあ、様々な分野に広がっていきますよと。で、なんか最近 AI の話ばっかりしてますけど、まあ、AI が結局入っていきまして、 AI という言葉は使わずに、まあ、仕事なり会話なりコミュニケーションなり生活をしていくと、まあ、何が残るんだろうか、もしくは何が生まれていくのだろうかという時に、エッジですね、先端、要は最初に生み出す人と、もしくは、それを人に提供したりするっていうところが、要はね、エッセンシャルワーカーって言ってもいいんですが、その両端の人ですね。で、どちらがいい悪いとか、価値とかね、そういう比較はしてないんですが、どちらも、創造性が増す。で、これをですね、まあ、そこチャット GPT でね、やり取りしてた時に、クリエイティブエッジ社会という言葉をね、いただきまして、クリエイティブエッジ社会いいなと。創造型先端社会って言ってもいい。エッジ先端っていうとちょっとわかんないですけど、端ですね。何か業務フローなり、業務の流れみたいなところの、最初に生み出す人と最後に対応する人みたいなところ、をエッジ、まあ橋と呼んで、それらの創造的な仕事もしくは創造的な価値が上がるのではないか、そんなことを考えてみました。はい。で、それについて今回共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、クリエイティブエッジ社会、まあ、社会論というと、まあ、大げさですし、研究にもなっているわけではないと思いますので、僕自身のね、なんかそういう考え方をしている人がいるなと、なんかヒントになればと思います。で、なんか AI の話として、まあ、パートナーだとか相棒だとか、まあ、いろいろ言われたりしています。で、一方でその仕事を奪われる、もしくは AI の著作物が、著作権あるのかないのか、もしくは学習における侵害が、著作権侵害とかあるんじゃないか、さまざまな問題が起きている中で、まあ、AI を使っていくことが、まあ、浸透しつつある。リサーのあなたがですね、使っている AI を使っているかどうかとかちょっと一旦置いておいて、まあ、使っているとして、で、使っていていかがですかみたいなとこですよね。で、まあ、いろいろその言えることはあるんですけど、今回はですね、このクリエイティブエッジ社会、まあ、冒頭で簡単にお話した通りで、難しい話じゃなくて、まず、最初に何をやるかみたいな、その、まあ、原始的というかね、原体験というかね、身体性ってことですね。人がまず AI に指示をする、もしくは AI を使うところの、まあ、最初の AI に触れる部分ですよね。うん。で、それはまあ人間がやらなきゃいけないです。で、その後の、もろもろのことは AI がサポートしてくれるから、あとは人間がチェックをするとか見るとかいうことになると。で、最後の、末端というかですね、そのサービスなり何かを提供するのは人なので、そこで人が、受けて、もしくは AI を通して人が受けてやると。で、結局ですね、これ、まあ、言ったかもしれませんが、その人の社会なんで、 AI がメインの社会じゃないんで、人が AI をどう使うかっていうのはもう主従としては変わらない。要は AI が従ですね、サブ従う形です。はい。人間がメインというのは変わらないかなと思います。っていうか、これが仮に変わったりするっていうのは、まあ、SF 的な意味で面白いんですけど、まあ、変わると、なんだろう、変わったらその AI を使う意味が、人としては意味ないですからね。だから支配的になれっていうことはないんですけど、まあ、AI をうまくツールとか道具として使うっていうことであれば、まあ、そのような考え方になるかなとは思ったりします。まあ、支配っていうとちょっとね強いですけど、共存っていう感じですね。でですね、その今言った通りなんですけど、じゃああらゆるところで、AI が入ることで、まあ、豊かになっていくと、思いたいし、そういうポジティブな一応未来を描いてます。で、なんですが、いきなりそういうふうには多分ならないと思ってまして、まあ、どういうことかっていうと、今までの業務っていうのが、まあ、その維持するってことがあると、そこにですね、AI が入ることで、まあ、時間が下がる、減るわけですよね。携わる業務量、ごめんなさい、人間がやる量が減る。 で下手するとその時給みたいな換算にすると、あの時間ね、1時間が半分になって30分になったんで、30分でいいじゃんってなるんですよね。で多分そうなると思います。なんでその報酬というかですね、なんていうの、お金の支払い方とか評価の仕方が、その要は業務委託じゃないですけど、何かの成果物の量とか、量の方ですね、時間じゃなくて量にしなきゃいけないし、もしくはその一式みたいな感じで全体で、やっていくような、まあ要はその発注の仕方、もしくは報酬のね感覚ですよね、お金の物差しっていうんですか、基準、成果物の目安みたいなものも、まあ、変わってくるんじゃないのかなと思ってます。はい。で、そういう中で、でもその最初の部分ですよね、そのじゃあ、アイデアだったりコンセプチャル的なね、抽象的なものですよね、設計したり最初に何か企画したりみたいなものは、勝手にですね、まあ AI が生成してくれると言っても、それ AI を使ってもやはりですね、違うよねというふうになるんで、どうなんでしょうね、その AI 生成でアイデアを出してきたもので、それをチェックして、なんかよしなりというかうまくいくっていうのがあればいいんですけど、まあ、多分しんどいかなと思うので、そこは多分人間が主かなって思います。主というか、AI がサブにはならないって感じですね。あ、ごめんなさい、 AI がサブでしかないって感じです。割合の問題ですね。で業務をどんどんフローで流れで分けていった時に、最初の部分はやっぱ人がメインかなと思います。で最後のその末端の部分で、まあ、人が判断したりとか、判断というかそのチェックだけじゃなくて、それに対して受けるってことですね。作ったら今後どうなるか、保守運用みたいなところも AI がやるんだけど、その AI に聞いて帰ってきて、はい AI で通して大丈夫ですってことは、まああんまりないのかなと思ってまして、人の考え方が欲しいわけですよね。例えばコールセンターって AI で、その AI チャットボットとか AI ボットが入って、もしくは AI の AI オペレーターみたいな人がいて、それでもしかしたら通る、全然ね仕事量が減るかもしれませんが、まあそれはそれで、あのだからよくある質問で会話で開始できるようなものだったらいらないじゃないですか。あのオペレーターの人いらないです。いらないじゃないですか。だからオペレーターがいるってことは人ってことですよ。AI オペレーターじゃなくて人のオペレーターってことがオペレーターですけど、まあそういう人がいるってことは、ちょっと声おかしいですね。すいません、ちょっと治ったかと思います。で、オペレーターの人につないでっていうのが、まあコストがかかるので、それを、なんて言うんだろう。は、貴重なものになる。ただ、その、ザッポスでしたっけ、あのザッポスかザッポスか忘れましたけど、なんか靴でしたっけ、なんか売ってる靴の EC でとかありますけど、あそこなんかはそのオペレーターと話す時間を KPI みたいにしてて、要はそれ話してた方がいいよねっていう、その要はずっと喋ってる、4時間とか喋ってるね、もうすごいじゃないですか。まあそこまではやんなくていいんですけど、ではそういう人と話すみたいな、要はオペレーターっていうのがその問い合わせとかなんかそのクレームに対応するっていうような、まあ最近だとそのコストセンターじゃなくて、プロフィットセンターっていうように、顧客の信頼度を獲得して、そこで確実にお客さんに変えて信頼を生み出すみたいな意味でのプロフィットというか利益ですね、価値をね、まあベネフィットセンターか、プロフィットじゃなくてベネフィットってことで、まあベネフィットの方がいいですね、お金だけじゃない、便益だから、利益以外のそのカスタマーサポートっていうか、なんていうか、満足度じゃないな、信頼度ですかね、みたいなものが上がるってことで、ベネフィットセンターとかなんか言ったような気がします。まあちょっとわかんないです。ただ業界のやつ調べてたら出てきたんで、多分あるでしょう。でそういう感じでコールセンターとか、まあ要は、そういうオペレーターの人の、ね、仕事も変わってくるんじゃないかっていうのを提示してるわけですね。要は例えばオペレーターのね、もしかしたら仕事してる方いらっしゃるかもしれませんが、まあ僕がやったわけではないですが、そうやってかかってきた電話に対してコールに対してどういうふうに立ち回るかが、まあマニュアルだったり何かこうね、やり方あるんだけども、その人なりの個性なり感覚で、話をするというのが、価値になる。でこれがですね、まさにマニュアルとかね、そういうの合理的な処理じゃなくて、創造性ですね、クリエイティブな方になると。まあある人は、一緒にゲームをやるかもしれませんよね。である人はなんかこうなんだろうな、エピソード、もしくは人生相談みたいなのを始める かもしれないし、もしくは受けに徹して、あ、そうなんですね、そうなんですねっていう、ずっと聞いてくれるっていう、まあ、ある人はそのまあシニアの人に対して年齢が若いから孫みたいな感じで、まあ、孫プレイっていうと怒られますが、孫を演じて対応するとかね、さまざまなやり方がある。でこれは今言った例が別にそういうことがあるっていうことじゃなくて、なんていうアイデアであり創造的な話なんで、それがそのオペレーターの人それぞれに求められるし、そのオペレーターの管理マネジメントとかもしくは会社側がそれを求めてくるようになりますと。でなんでかっていうと、当然その勝手に企業側がやりたいんじゃなくて、そういう要請が、まあ、要請って言った方がいいですね、要求が、消費者生活者側から、出てくるんじゃないかなって話です。どういうことかっていうと、もはやその、まあ、電話もちろんねして解決しなきゃいけないとか電話しかないっていうこともありますが、ウェブとかホームとか、チャットですよね。でチャットでやって、しかもチャットボットもありますから、 AI 入ってないやつもね、それで解決してしまえば、オペレーターさんっていらないじゃないですか。オペレーターいらないんですよね。だから最後の砦ではなくて、最後の砦ではないんですけど、そのオペレーターっていう人がいる意味は何なのかってことになってくるわけですね。つまりあらゆる合理的な、システム的な、マニュアルを見たりとか、ね、セルフで、消費者生活者が解決できることはもうそれでいいと。じゃあ何が起こるのって話なんですね。わかりますか？合理的なものはだいぶ失われていくと。でもちろんその IT とか AI とかよくわかんないですっていう人も、まあ、いらっしゃるので、そういう人の対応とはありますよね。でもそういう人も、まあ、どんどん、まあ、最終的には AI を使ったりとか AI に聞いて、まあ、やることにはなるかなと思います。はい。でもそれでも解決しなかったりわからなかったり、まあ、それこそ不具合とかですよね、 AI がうまく動かないとか繋がらないとか、まあ、そういう時はそのオペレーターの人に、まあ、電話になるか分かりませんが、ね、インターネット通信になるか分かりませんが、そのね、チャット的な、なんだろう、チャット GPT だったら音声モードとかありますが、そういう感じで話す。まず AI オペレーターで話してから、オペレーターかなというのが、まあ、なんか、いいかどうか分かんないですよ。いいか分かんないけど、そういうような、例えば流れになったりするかもしれないですね。だったら、この間話したかもしれないですけど、その AI 面接官っていうのがいるから、面接っていうその状況においては AI 面接官を通してから面接官っていう本当の人間が出てくるみたいなのが、あり得るんじゃないかなと思います。そういうのがあるから、まあ、オペレーターの方も分かんないですね、実際のは分かんないですけど、そういうのが出てくるじゃないのかなと。で最終的にその人と話すことができるってことで、その人ちょっと話すってことは、合理的な処理っていうのは今までのもう、なんだろう、できて、大体分かると、できてると。じゃないものだから、すごい難易度が高いか複雑か、まあ、オペレーター側も分からないとかのレベルとか、なんていうんだろう、なってきて、で、あと、もうちょっと違うのが、その話したいってやつですね。要は、人と話すっていうことが、すごい価値となってくるっていうのは、なんか、だいぶその、もしかして気づいてる方いらっしゃるかもしれません。コロナ禍も入って、コロナ禍、まあ、過ぎたのかなってところで、もう、なんだろうな、そのリモートとかでは、その雑談オンラインですね、雑談がしづらいみたいなのがあったっていうのを、多分全社会のね、社会人の人とかもそうですが、社会に生きるね、すべての人が何らか経験したわけですね。学校とかでもリモートだしね。で、雑談とか普段話すことみたいなのが、このね、しごくれラジオでも2年前とかね、2年前でしたっけ、なんか雑談が価値になるぞとかなんかずっと言ってたんですけど、最近そんな全然話してないんですけど、やっぱりそこは残るんですよね。なんか話したい、どこかにその行って話したい、まあ要は承認欲求というよりも自分っていうのがその社会に所属しているっていうののこうグルーミングじゃないんですけど、毛づくろみたいなね、毛づくろでしたっけ、なんかいるよって、まあ、僕ここにいるよみたいな感じで、その自分が、すみませんね、で自分が、まあ、ここの所属です、コミュニティに所属してるとか、そういうのをまあ示すというかね、自分自身でも確認していく必要があるし、相手もそのように思ったりすると。まあ、よく溜まったりとかね、サークルとか、まあ、学校、職場、所属っていうのはそういう意味の価値があるし、なくならないかなと思います、全然ね。仕事がなくなっても何か溜まるってあるんじゃないかなと思いますから。 で、まあ、そういう中で、何でしたっけ、その、なんだろう、喋るですね。雑談して話していくってことが、その、特に小売りとか、接客業もしくはお店とか、まあ、コールセンターもそうですが、誰かにそのサービスとして関わるみたいなところですよね。が、非常に価値が出てくるんじゃないかなと思います。で、一つ、例えばコーヒーショップ、チェーンでも、個人店でもいいですが、店員さんと話す。まあ、スターバックスさんっていうのはね、スタートプレスだっていう言葉をうまく使っているんじゃないかと思いますが、話して、楽しいっていう人が、まあ、いらっしゃるんじゃないかなって思ったりします。じゃなくても、コンビニとかでよくこうね、馴染みの店員さん、もちろん馴染みの客、お客さんであれば、なんか世間話をするのも、よくあるんじゃないかなと思います。それはスーパー、ドラッグストア、あらゆる、リテールですね。小売りっていう店ではある。まあ、家電量販店しかり、なんでもいいですよね。飲食店でもいいです。あ、飲食店は小売りじゃないか。で、そういうですね、もう様々なところで話をしたいと。もしくは話をさせてくれと、まあ、いうことになるんじゃないかなと思います。なぜなら、AI もしくは、なんだろうな、まあ、生活としてね、全部リモートワークですってことにはもちろんできないし、仕事的にね、ならないんですが、価値が上がっていくんじゃないかなっていう話になります。で、今回コロナ禍ではないけど、まあ、ポイントはその AI が入るってことで、要は、人とのコミュニケーションの量が、相対的に減るわけですね。相対的っていうのは、まあ、なくなるわけじゃないし、なんだ、AI とのやり取りが増えるわけです。例えば1日8時間あった時に、今までまあ8時間ではないんですけど、人と話してたんですよね。8時間。きっちりね。としましょう。でも AI が入ることで、あ、これ AI に聞いた方がいいよとか、先輩とか後輩、先輩に聞きづらいし AI だなとかって多分もうすでにあるんだろうと思いますね。特にその新入社員の人で先輩聞きづらいから AI に聞こうとかって聞いてる。まあそれがいい悪いか置いといて。で、なんていうの、その、あと後輩同期とかも、に聞きづらいから、じゃあ AI に聞こうとか。で、勉強とか学んでるのも AI に聞こうと。で、AI が入ってきて、まあ半分ぐらいになってするじゃないですか。4時間。そうすると、4時間は AI とやり取りする。もしくは AI と、まあ、チャットじゃなくて、本当に音声で話してもいい風になってって、職場でも AI と話してる感じになる。で、残りじゃあ4時間は、ごめんなさい、4時間になるんで、その4時間分で人に話してたことがより効率的に済むっていう風になれば、4時間余りますよね。で、効率的じゃなかったら、何かはちょっとよくわかんないです。ただ人と話すってさっきの話でいくと、例えば僕とその先輩だったら、その先輩と僕の時間両方使うじゃないですか。例えば1時間話したら1時間両方使いますよね。僕しか話してないのに相手が1時間そこにいて、先輩はその時間を使ってないってないじゃないですか。つまり同期するんで、必ず相手と自分の時間をお互い、まああれですよ、会議で内職してるとかそういうのは知らないですけど、お互いをまあ奪うとか使うことになるんですね。それが、まあ、AI を使うことで、まあ、非同期と言いますか、AI ってその人じゃないから、同時にね、サーバーというかコンピューターが対応してるっていうだけなんですけど、まあ、それが可能になるってわけですよね。だからそれは、非常に、まあ、革命というかですね、大きなことなんだよなって思います。だから、まあ、話戻すと、コミュニケーション、人とのコミュニケーション量が相対的に下がることで、人は、コミュニケーションをせずに生きていくんだと。今まで100喋ってた人が50でいいよっていう風に、じゃあ残り、あ、ごめんなさい、AI で、話す量が、じゃあ50。で、残りの50が人と話す。で、それでもう満たされるんですかってなると、なるかというと、まあ、当然ながら多分満たされないんじゃないかなと思うんですよ。AI との話ってやっぱり AI なんで、それがですね、すごいスムーズになってったとしても、やはりですね、それは人ではないから、AI、ロボットであり、AI であるので、それはですね、やっぱ満たされないんじゃないのかなっていうのが僕の仮説です。はい。だから、わかんないです。人によっては、いや、満たされていいですわ。いや、人とあんま関わりたくないですよっていう人もいらっしゃると思うんで、それはそれでありかもしれないです。ただ、AI とやり取りしてると、まあ、AI 依存ではないし、AI 中毒ではないんですけど、まあ、それでね、 やっぱりですね、精神やられるか、もしくはその人とどう喋っていいか分かんなくなるみたいなね。だって AI とやり取りしてる時に AI がどこまでやり取りどこまで抑えてるかって多分分からないんですよね。 AI 何でも知ってるしほとんどね、もちろん嘘はつくんだけど、その相手がどれぐらい知ってるかを考慮せずにっていう風な会話、やり取りになると思うんですよね。もちろんそのやり取りの中でここまで話したよねとかっていう確認はできますが、やはりですね、その人の個人のキャラクターとか性格、背景、知識、いろんなものがやっぱり違う、 AI によって違ってくるところはあるかもしれませんが、やはり汎用的な AI の方がまあ一般的には使われやすいと思うので、その特化型の AI でなんかってことはちょっと厳しいんだろうなってことは思ってます。はい、ビジネスとしてもね。で、まあ、そうなった時にだから、相対的に、減るので、人とのコミュニケーションが減るので、その分をどこかで埋める必要がある。そうなると、そうだと生活、ね、必需品ということで、まあ、ネットスーパーみたいなものを使おうが、そのウーバーイーツみたいなね、デリバリーを使おうが、人がまだ持ってくるじゃないですか。そこがさらにロボットになるとしたらって考えるとちょっと恐ろしくないですか。つまり AI ロボットに対してありがとうとかもちろん言うのはいいんだけど、その AI と話してもそれは AI じゃないですか。だから AI の違い、お話し上手ロボットとか、それこそコミュニケーションね、ロボットなんかラボットだとか、何でしたっけ、あのコトモでしたっけ、アプリのやつとか、その寄り添う系のロボットとか AI ロボットみたいなのありますが、それはまあそれでいいんですよ。ただなんかペットとか、まあ子供とかにやっぱ近い感覚でしかなくて、人じゃないみたいなところは、まあ、絶対的にやっぱ分かった上で使うと、だからそれを使うなとかやるなとかいうことじゃないんですけど、まあそういうところじゃないですかみたいなところですよね。で、さっきの宅配の人とかネットスーパーってことで便利に変えたとしても、それを持ってくるやっぱ人に話すと、まあそれこそピザの配達のね、人とすごい話すとか、郵便物とか、それこそ、宅配便とかね、そういうものを、届けてくれる方と話すとか、わかります？その要は生活動線上で接する人と話す。逆に言うと町内会コミュニティみたいなものが、まあ、なかなかその、盛り上がらないとか、まあ、場所によりますよね、自治体とかエリアによりますがって言われているんですが、都会部だとね、都心とか都会でも、それが実は逆に、プラスになるかもしれない。要はプラスっていうのは転じて、いやそういうところやってった方がいいじゃないですかっていうふうになる。でそれは当然ながら、あの、ポジティブに言ってますが、仕事の量が減るとか、仕事でやる、負荷が下がるので、何かやる余裕が増えるっていうふうに、まあ、ポジティブに捉えてます。もっとマイナスとかネガティブなことはもちろんあるとは思うんですが、多分そこで、関わる人と関わるコミュニティとか、それこそ町内会みたいなもうローカルなものとか、なんていうんだろうな、それこそあの町の花壇とかお手入れされている方、がいらっしゃるんですが、まあ、そういうところでの、まあ、ボランティア活動みたいなものがすごくですね活発になる。なんでかって思いません？そんなお金もらわずになんでやるのってなるじゃないですか。でもそれがまさにやらないと、まあ、心が豊かにならないみたいな話になって、いやそれは文字通りでウェルビーイングってことで、心精神、豊か身体豊かみたいな感じで、あのやり取りをしないといけなくなるんですよね。だからそれも AI とか、ロボットとかがやるかもしれないけど、多分それは人がやった方がよくて、なんか土触るといいとかあるじゃないですか。まさに本当にそんな感じで自然に触れる、もしくはそれを一緒に誰かとなんか雑談しながらやるみたいなものが、すごく価値に上がるような気がします。で今までじゃあそれが価値がなかったわけじゃないんですよね。なかったわけじゃないんだけど、その経済活動なり、そのお金を生み出すとか、その実用性の方に、なんて言うんだろうな、舵を切ってきたわけですよ。本当そう思いません？だから、思わない方もいらっしゃるかもしれないです、ませんけど、まあ僕は思ってて、そういうのは価値がないわけじゃないわけですよね。 NPO と活動とか大事だからやるんですよね。必要だからやるってわけですよね、立ち上げたりね。でもそれは、がやらない、やっていくことで、まあ、社会が良くなるみたいな、それはもう本当にさらっとポジティブに言っておくと、そういうことをやっていくことで、 時間が、社会に、関与するとか参与参画するってことですよね、参加するってことが、まあ、増えるんじゃないのかなと思います。つまりより人間社会ってものがあった時にそのなんか経済活動だってことでなんかいろいろこう時間を、まあ、搾取というと怒られると思いますがなんか奪われてたみたいなところで、AI 等が入り、時間が増えて、いろんな社会活動なり、コミュニティの活動なりサークルなりなんかその見過ごされてたとか時間がなくてできないことがやれるようになる、まあ、時間がなくてできるようになるというよりも、まあ、そのコミュニケーションっていうのが大きいですけどそれを一つに起点にして、日常生活に、関わる人ですね AI とかロボットじゃなくて関わる人に対してよりこの、コミュニケーションの密度が上がるんじゃないのかっていうのが一つの説です。で具体的には例えば書店とかでその独立系書店っていうのが今いろんなところでできてるんですけど、まあ、これはやはり意味があると思ってて書店っていうものがビジネスとしてまあ成り立ちづらいみたいなところを踏まえていただくとじゃあなぜやるのってことになるんですよね。で多分それは人は本を読みたいとかあと何か知識に触れたいっていうのはあると思うんですよ。僕も本屋さん好きなんですけどでもそれを抜いたとしてもでもなんで本なのってことになるんですけどそれはやっぱ本ってイコール人なんですよね。その著者であり、その人の考え方であるん でそれが別に、本、まあ、文章とかもそうなんですけどね結局ねその誰かが書いた AI が書いたものじゃない、まあ、もちろん AI が全部書いてたってなってて AI 本みたいなのがあったらそれはまあほとんど意味ないんですけどね人に触れて会いたいみたいになるわけです、まあ、仮にそこにある本が全部 AI が書いてたとしても仮にですよあの本屋の価値はそこにある本をそこで読んで話をする。まあ、要は議論っていうとちょっと堅苦しいんですけど、この本どうだったとか、なんかそういう話をする。AI の本だったねっていう、っていう会話をできるわけですよね。リアルベースでね。リアルの場所で。本屋さんって、あのリアルの書店の方です。まあ、これがあの本屋さんのリアルじゃなくても、本屋っぽいものってことで、その読書館みたいな、コミュニティのオンラインで集まるようなものも、もっと、増えてくるか、その何て言うの水面下で個々があの僕がどうってこと僕一人がどうやるとかじゃなくてそれは社会的にですね、まあ、多数の人が、それに気づいてやっていくってことが、まあ、起こり得るんじゃないのかなって話です。それは本屋としては多分相性がいいしそういう意味で本屋がなくならないし、もしくは本屋が、今までの本を売ってるっていう価値を、ではないところでその話をするとかコミュニケーションをするんだと、うん、そんな風に、まあ、なっていくような気がします。まあ、なっていってるし、僕はなっていく方が、まあ、面白いんじゃないかなって感じがします、うん、多分ですけどね。だから本屋さんの価値も変わるし本屋さんでの仕事も変わるしってことになっています。でだいぶ話が、大きくなりましたが、まあ、結局クリエイティブエッジ社会というのにだいぶ戻すと、まあ、本屋さんの例でもいいしカフェの店員さんでもいいしあそれこそプログラミングとかでもシステム開発とかもそうかもしれないですけど、それこそ最初に上流で設計したり、要件定義みたいなことをやってなんか言うじゃないですか、まあ、その人たちの価値は上がるかもしれない。でその間でコードを書くとかテストするってことが AI がだいぶやっちゃうので、変わってくると、うん、で最後にじゃあ納品しました保守します運用しますときに AI でさっきのなんだっけオペレーターの人と一緒で AI でやり取りしてお客さん企業側がそれで解決したり担当者側の方で解決できるようなものは多分上がると思うんですよね。もしくは変わらなくても、調べたり AI に聞いたりして対応をする、まあ、いわゆる AI 補修担当みたいなのが出てくるんじゃないかなと思いますね。うん。で、それやって解決したらもう終わりじゃないですか。じゃなくて、それ以上のことで補修運用とかをやる、まあ、その企業、もしくは開発した企業、開発ね、してくれたところに、人に聞くということになると、何が起きるかっていうと、シンプルにその、まあ、これはあんまり言うと怒られるかもしれませんが単にその接客みたいになってきて感じがいい人がいいと対応のね分かります？対応がいい人がいいっていうねそのなんかすごいなんか仏頂面というかねあの不愛想で、なんか聞くんですかみたいな人まあそういうねあの 方もいらっしゃるかもしれないですけど、それだと、いやもうじゃああの人じゃない人がいいですみたいななる感じです。わかります？で、もしくはその職人気質とかでもいいんですけどね、気質いいんだけど、それで、どういう感じでその対応をするかっていうね、ものが求められる気がします。それもクリエイティブな気がします。だからプログラミングとかプログラマーの人の仕事がなくなるとは思わないんですが、いきなりねないんですが、その仕事の、質が、クリエイティブよりかコミュニケーションよりの方になるか、もしくはそういうのやりたくないなら、まあ、完全黒子でその AI のコードをチェックするとか、なんかそっちの方になっちゃいますよね。どうしても、もしくは上流でなんか設計するとかになります。で、だからポイントはその人が関わるとかコミュニケーションするっていうところが、価値が上がる、もしくは創造的に、全体がならざるを得ないってことですね。なんか伝わりますかね。だから、まあカフェだとイメージしづらいかもしれないですが、スーパーのレジみたいなところでセルフレジと有人レジがあった時に、セルフレジでもういいわけですよ。その一旦効率を考えたら10台に対して、1人、まあ、10台1人や5人に5台に1人ぐらいなんかね店員さん見てますけど、まあ、不正がないようにとかね、万引き防止とかそういう感じでやれば5台同時に使えるし、自分、そのね明らかに1人を立てておいた方が 5人分雇うよりいいわけですよ。経営的な話ですよ。だけど友人レジが仮になくすと、そこでコミュニケーションが消えるんで、まあ、会話が消えるって言った方がいいですかね。お客さん同士の会話しかなく、もしかして静かになって、まあ、活気はないですよね。で、それこそ、いらっしゃいいらっしゃいって言って、タイムセールとかってあるじゃないですか、スーパーとかね。もしくは、いいの入ったよって、まあ、最近だと、試食とかね、試飲とかだいぶもう、見かけるようになりましたけど、そういうのもあるわけじゃないですか。で、そういうのが活気になると。それって、人と人じゃないですか。AI じゃないですよね。AI はあんまり通さない、もしくは AI を通しても人が直接人とやり取りするから、ああなんか賑わってるなと、活気があるなと、人っ気を感じるってことですね。まあ、そこが価値になるから、友人レジもやはりすごい、必ずレジを通さなきゃいけないわけなんで、そこで価値になる。だからピッピッとこうなんていうの、スマートレジみたいなもので、まあアプリとかスマホで通してできるものは確かに便利なんだけど、なんだろう、便利がゆえになんか寂しさがあると、わかります？だから少しぐらいなんか不自由な方がまあいいっていうのも、まあ僕はあるかなと思います。あえてそんな人によっては、いやそんな喋りたくないんだよっていう人ももちろんいらっしゃると思いますが、多分ずっと喋れなかったり何も会話しなかったら、多分そのまあボケるというか、頭も巡らないですし、その対応力みたいなのが生まれないし、やはりですね、その社会的スキルみたいな意味で話すことっていうので伝えていくってことが、AI があるからやらなくていいやっていうふうにもしかしたら考える方もいらっしゃるかもしれませんが、逆なんだと思います。より雑談とか、よりコミュニケーションしてその人と接する方にが価値が出てくるっていうのが、まあ僕の見立てです。あくまでも僕が勝手に言ってるだけなんで、まあ絶対そうなるとは思いませんが、僕はそういうものの方がいいなっていうふうに、その舵を取るというか、そっちがいいなと思ってますね。なんかそのなんだっけ、ご機嫌社会みたいなこと言ってるんですけど、多分そっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。AI ロボットとかでご機嫌取ってなんかいい感じに生きるも全然ありなんですけど、まあ、結局人だと思うんですね。人が面白いかどうか、人とやってて話して楽しいかどうか、まあ、そこですよね。それでしか得られない成分みたいな、そういうなんか言い回しがあるんですが、要素というかね、それって結局人と、誰かと話すしか得られないものがあるじゃないかなっていうことです。で、ポッドキャストもそういうのに近いんじゃないかなと思ってて、今後、まあ、ラジオ、ポッドキャストも、まあ、復興してるか復権してるか分かりませんが、まあ、僕のラジオもですね、諸国ラジオも、僕、このラジオでしか得られない成分が何かあれば、なんか出てたら、嬉しいです。まあ、出てなかったら、まあ、それはそれでいいけど、その人がですね、僕 AI じゃないんで、僕が喋って何か伝えようとしてる、なんかこう、あがいてる感じをですね、その劇場みたいに楽しんでいただいて全然結構で、まあ、それで、まあ、なんか、少しでも、なんかいいなと思ってくれたらいいっていう話ですね。 でそのクリエイティブエッジ社会ってことで、その創造的にそのまあ端ですね、人と接する、もしくは人と AI が接するところですよね、の、立場の人とかポジションとか役割っていうのが、価値が上がる、もしくは創造的になるっていう意味で価値が上がるってことですね。でそうじゃない、AI もしくは間中間のところの部分は AI で鳴らされてしまうと、まああまりやる、なんだ、価値がなくなるというよりもやることがなくなるんだと思います。実際にあのやり取りとしてね、業務としてね、でやり取りとしてなくなったら何やるかってことになりませんか。で実際にあのいやそんな、やることを考えるのは、だんだんその企業側とか経営側の仕事でしょっていうのは全然ありなんで、それはありなんですけど、で実際にそれを想像してみたら、まあ、リスナーのあなたが想像していただいて、これなくなって AI がやるようになったらどうするのって言ったら、まあ、多分、AI の声がうまかったり適正再現性が高かったらそれで終わるじゃないですか。終わるんで次に人はまあ暇になるわけですね。で暇だと多分精神を病むか、なんだろう、そのなんて言ったら、何でもいいので学んだり、したいと。でそれこそ冗談でもなく、そのじゃあ例えばなんかパズルゲームみたいなのがあって、そのパズルゲームをただやってるだけでお金がもらえたら楽しいですか？まあ詐欺とかもまあダメですけど、それ楽しいですかって話なんですよね。でまあ僕はそれを、まあもちろんそれを楽しいとか楽しくないとか置いといて、それでお金が得られればいいんですよっていうね、考え方ができるのもわかるんです。ただまあ、虚しくなるだけだと思うんですよね。カルマというかですね、業が溜まっていって、まあ、その、憎しみというかですね、まあ、すごいものになってしまうわけですよね。そんな恨みを買うようなね。まあ、そうじゃなくて、関わる人、接する人が、なんか幸せになったり、豊かになったり、なんかあの人と話してたら楽しいとか、面白いとか、なんかこういう切り口があの人らしいよね、みたいな風で、まあ、お互いをこうリスペクトするというか、いいよねっていう方が、まあ、良くないですかねっていうのが僕の社会観というか考え方なんですよね。だからそれがまあ、AI によって、よりできるかっていうのはまた別問題だし、あの別問題だと思います。そのみんながみんな、あはい、あなんかそうやって接していくのいいよねっていうふうにみんながみんな思うとは僕は思ってないんですけど、まあ、少なくともなんかポジティブに AI だったりその今後の社会を考えていった方がまあ僕はいいかなと思うので、まあ少なくとも手綱ですよね、握ってるのは人間側なんで、人間が AI をどう使っていって、でそれでじゃ あのパズルゲームやってて、いや虚しくないです、ゲームやっててお金もらえないそれでいいですっていう人ももちろんいると思うんですよ。でも多くの人はあのいやなんかパズルゲームやってても 何も面白くないというか飽きるはずなんですよね。だからそのパズルゲームをやるにも工夫がいるはずなんです。アイディアとか。もしくは誰かと一緒にやるとか。で、結局人かアイディアか、どちらかがいるか、まあ、もしくは両方。両方ないと、もう作業であり、AI で、代替されてしまう。じゃないのかなって思って、クリエイティブエッジ社会っていうのをちょっと、唱えるというかね、まとめてみたというところになります。じゃあ、まあ、クリエイティブじゃないものも残るよねとか、作業っぽいのも人間必要だよねって。まあ、もちろんその通りで、それを全部否定してるわけじゃないんですけど、なんかそのクリエイティブじゃないっていうか、何もその頭を使わなくていいよ、それやってるだけだよっていうふうに、まあ、言われる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、それはあの、まあ、ほとんどのものが AI やロボットとかに変わっていくっていう、まあ、見方ですよね。変わっていくと、まあ、先の話でそこにいた人がいなくなるので、その人は暇になるか、もしかしたら違うことをやる。まあよく言われるのが、そのロボットとか AI をメンテナンスする仕事になっていくっていうのは、まあある種シュールではありますが、でも、そんなシュールでもなく、まあ、あ、そう変わったんだよね、みたいな。仕事、ちょっと直接じゃなくて AI をメンテナンスして間接的にやり取りするんだよね、とか、今台数これぐらいやってるよ、とか、ね、そんな風になったり、もしくは、そのロボットで対応できないものをその人がやるっていうようなものが込みになっていく。だから、それこそ、そのプレイヤーみたいな人がマネジメントをやるような、なんか、なんて言うんだろう、まあ、リーダーとかチーフみたいになって、よりマネジメントの側になったり、好むと好まざるに関わらずですね。で、マネジメントとか、なんかその人でなんかやるのが好きな人は、より、AI を使ってパワフルにやるかもしれませんよね。で、もしくは、そのクリエイティブな会話とか、雑談とか、なんだろう、その、AI とかロボットが、まあ、得意な、不得意なこと、もしくはアイデアとかを、人側が出していくってことで、 相対的に社会のクリエイティブ度が増すんじゃないのかなっていうふうに、まあこれは理想であり、ちょっとややバラ色でポジティブなんですが、そういうふうになっていったらいいなと思いまして話してみました。リスナーのあなたの AI 感、社会感、どういうふうにお考えでしょうか。なんだろうな。まあ、ポイントとしては、やっぱり人と話すことが面白いとか楽しいっていうふうに、まあ、僕が思っているだけなのかもしれません。はい。だから、いや、多くの人は、いや、そんな人と話したくないですとか、なんか、できれば、ずっと黙って過ごしたいですっていうね。人もいらっしゃると思うんで、全然それを否定してないですけど、まあ、じゃあまあそれはそれで置いといた時に、じゃあ僕はできることは何かって言ったら、まあ、こうやって喋ってるんで、まあ、喋りますよ、喋り続けますよと。ポッドキャストをね始めたのもなんか喋ってた方がいいってことで喋ってるんですけど、まあ、そう考えるとちょっとこの人やばいなって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、喋っていきます。はい喋っていきます。はい。それで、なんだろう、その喋っていったものが、まあ、どうなるかは置いといて、まあ、喋っていってどうなるか、まあ、ご一緒にですね、この人どうなるんだろう、なんだろう、動物園ね、観察、檻みたいな観察してますよね。でも動物からすると人間っていうのを観察されてると、まあ、お互い観察し合ってね楽しんでいきたいと、いければと思います。はい。今回は以上となります。クリエイティブエッジ社会、どの今の進捗というかね、パーセンテージ分かんないですけど、AI エージェントとか来たら、だいぶね、変わってしまうと思うんで、今のうちにこう、なんて言うんだろう、AI を使ったり、こう、考えてみたり、ちょっと、ね、それこそ別に仕事をね、転職して変えてみるでもいいし、仕事をクリとしてね、副業なんでもいいんで、自分でなんか、こういうこと仕事できたらいいなってやってみる、そういうものを、少しでもね、応援できればいいかと思います。以上となります。仕送りラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。